障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。2025年、今年も残すところあとわずかとなりましたね。12月はいろんなイベントが目白押しですね。皆さんたくさんご予定あるかと思いますが、ちなみに皆さん ご自宅にクリスマスツリーっていうのは飾っていますでしょうか？どうですかね。あ、そっか、実はですね、我が家ですね、ハロウィンが終わった次の日くらいにもうクリスマスツリーをね、出して飾ってムードを楽しんでいるんですけども、まるでもうディズニー並みだなってぐらいこう早変わりなんですね。本当に私どちらかというとハロウィンよりクリスマス派なので、そうなんです。もうなんかね、こう気持ちがこう高まるというか、昔から子供の頃からクリスマスというイベントが大好きでして、街の雰囲気だったりとか、人の温かさ、ぬくもりって、そういうのを感じさせてもらえるなって思います。このツリーを飾るっていう行為もすごくなんか家族の触れ合いだったりしていいんですよね。そんな私の4歳の娘なんですが、サンタさんにもらうプレゼントのことばっかり考えていて、お手紙書かないともらえないんじゃないってこの間言ったんですが、必死でひらがなの今勉強をしております。結構サンタさんも、なんか役に立つななんて思いながらね、本当に可愛いなと思いますが、間もなくクリスマスですね。皆さんどうお過ごしされるんでしょうか？それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは、朝日新聞の記者で、記者が発達障害児の父となったらの著者でもある太田康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
発達障害である息子さんやご家族のドキュメントであるこの本なんですが、朝日新聞出版から5月に発売され、大きな反響を呼んでいます。前回もたくさんお話伺ったんですけども、今回改めてこの本について少しご紹介いただいてもいいですか？
まあ、子どもがその発達障害というふうに診断されたのは、20年ぐらい前なんですけど、その頃から、発達障害に関する取材っていうのを続けてきていて、で今まで取材させていただいてた方、当事者の方だったりご家族だったり支援者だったり、その方々がその後、どんな人生を歩んでいらっしゃるのかというのをもう一度取材させていただいて、そこから私が学んだこと、結構厳しい環境の中にいらっしゃった方もいますけども、でもその中で私が感じた希望だったりとか、いうのを、なんかこう読者にお伝えしたい。で今ね、苦しんでいる読者の方にお伝えしたいと思いと、あとその発達障害に関する理解って、昔と比べてるとまだ進んできてますけど、まだまだちょっと、もっと理解してほしいなというところもあるので、一般の人たちに広く、その発達障害の人たちへの理解を広まってほしいなという願いも込めて書きました。
ご自身は双子で、息子さんと娘さんを育てていて、息子さんは発達障害だったということで、そういうご家族の葛藤だったりとか、大変さだったり、いろんな悩みっていうのをこの本の中でも書かれているんですけども、最初息子さんはちょっとこの本を書くってなった時に、うーんってなったっていうね、エピソードも前回あったんですけども、太田さんがあるこう出会いがあって、その出会いの中で息子さんのこう心が解かれていったというか、あ、こういうことで自分が一つの役になったんだな、みたいなところが発見できて、僕もじゃあ何かできるかなっていうところでこう同意してくれたっていう、そういうエピソード、すごい良かったなと思ったんですけども、やっぱりこう自分のご家族のことを本にするっていうのは、やっぱいろいろな難しさがあったと思いますが、実際今本として出版されましたが、どんなお気持ちですか？
まあその息子のことに関して言うと、自分が、まあ、自分は自分でいいんだなっていうふうに、なんか自分を受け入れられるきっかけになったとすれば、うん、それはとても嬉しいことだと思っていて、
はい、
います、うん、それから、まあ、子供って別に親の所有物ではない
で、そうですね、
まあ、息子は息子の人生を歩んでいて、まあ、妻は妻の人生を歩んでいて、うん、まあ、娘は娘の人生を歩んでいて、ですので、本にするにあたってはみんなの了解を得なければ、
うん、
本にはしないと思っていて、自分のことは書かないと思っていて、はい、
うん、
で妻娘で最終的には、まあ、先ほどおっしゃっていただいたように、まあ、息子も了解したんですけど、うん、でね、全部読んだんですよ、原稿全部、うん、字として読ませるのはちょっと大変かもしれないけど、僕全部言葉で読んだんです、
はい、
で読んでこうやって書くけど、
うん、
なんか違和感あるとかあるとか、
うん、
書いてほしくないことあるとか、
はい、
まあ、全部その納得する形で、でも事実を伝えたいと思って、うん、でもそれ本人が納得してないものを書くって、それは横暴じゃないですか、親の横暴、
うん、
で、まあ、そうですね、他の取材させていただいた方もそうなんですけど、はい、こういうことでいいですよね、あなたの思いと違わないんですよ、うん、それはね、確認して書こうとずっと思って、うん、そうやってやってきて、で息子についてもそうなんですね、うん、自分の息子であっても、やっぱり自分のことを書かれるのであれば、それは本人が納得する形しなきゃいけないと思って全部読んで、うん、で息子のことは匿名で書いてますし、私が住んでは自治体については書いてないんですけど、うん、それはやっぱり息子はそこまで自分が分かってしまうのが嫌だというので、
うんうん、
そこは隠したんですね、
はい、
で、全部読んで聞かせて、2つだけね、息子がここは変えてほしいってのがあったんですよ、
うん、おどういうとこだったんでしょう、
そこっていうとこそこかっていうとこだったんですけど、まあ、それは本人が嫌だって言ってるからですけど、うん、なんかね、小さい時の、
うん、
口癖がね、まあ、ある口癖があって、
うんうんうん、
それ書いてほしくないって言うんですよ、
それは、うんうん、そうか、公表したくないみたいなと
か、なんでって言って、うん、なんか恥ずかしいって言うんです
よ、まあ、
で
も、まあ、うん、恥ずかしいよね、うん、
そうですか、でも3歳とか4歳の頃のそんな
3歳とか4歳、
そう、そんな小さい時の口癖なんて、それどうでもいいんじゃないのって聞いても、
うん、
いや、なんか恥ずかしい、
あ、でもちゃんとそこ尊重して、
う
ん、じゃあ分かった書かないって、
う
ん、
まあそれは、
うん、お父さんとしてもね、
それはそうです、
すごい、
そうなんですけど、
うんうん、
で他の取材させていただいた方もそうですけど、書かれて嫌だかったなっていう本にはしたくない、
うん、そうですね、
発達症、その書いた本が今苦しんでる人たちに何か役に立ってたら本当嬉しいなっていう思いと、うん、まあ、社会にその理解広がってほしいと思いプラス、
はい、
やっぱその取材させていただいた方が本になることで、多少なりともその人のなんか人生にとって、
うん、
まあ、人生って言ったら大げさかもしれません、何かその人にとって、あ、よかったなとか、なんか前向きになれたなとか、
うん、
何かその人のやっぱりお役に立つようなものにやっぱりしたいと思っていたので、
うん、はい、
思って書いたんですね、で、まあ、息子についてもそうで、
うん、
なのでその2つ、もう1つもまた、まあ、ちょっと口癖みたいなもんだったり、まあ、それについては書かなくて、うん、だけど今までその取材させていただいた方は、ね、こういう風にこうやってご紹介しますよって伝えても、はい、間違いとかについては指摘されたけど、うん、これについては書かないでくれって言われたことはね、ほぼなかったんです。だ皆さん本当に結構赤裸々な、こんな悩みを持ってるとか、はい、そういったことも全部語ってくださってるんですけど、やっぱり誰かの役に立ちたいと思いなんです、皆さん。
うん、
それは、うん、すごくなんかこう僕としても、あ、本当にありがたいなとかね、
うん、
いう気がして、
そうですね、うん、なんか具体的にそういう取材先で、まあ、何かこう聞いた、そしてまあ本にも書かれたと思うんですが、これはちょっと言っときたいなっていうエピソードみたいなのがあったら、ラジオの皆さんにもちょっと教えていただけたら嬉しいんですが、
あ、これはいっぱいあるんですけど、
そりゃそうですよね、うん、
いっぱいあるんですけど、
はい、
例えば親の立場で言うと、アメリカに住んでる久保さんっていうお母さんがいて、うん、自閉症のお子さんを持ってらっしゃるお母さんなんですけど、
はい、
そのお子さんが、まあ、小さい頃からもうパニックを起こして、その睡眠障害があって夜は寝ないし、まあ、多動でもあって、うん、まあ、自動車のタイヤの回転を見るのが好きで、
うん、
まあ、その走ってる車に近寄って事故になっちゃうかもしれないっていう、まあまあ結構大変な、
うんうん、そうですね、
うん、で大変な子育てをしてこられて、でそのお子さんが、まあ、その幼い頃に自閉症という診断をまあアメリカで受けたんですけど、
うん、
でその時に、まあ、言葉話せなかったんですね、息子さん。なのでその言葉話せないお子さんとのコミュニケーションを図るために、その言語療法士が自宅に来てくださったんだそうです。
あ、言語療法士、
うん、ええ、 で、お母さんは、まあ、どんな言葉を、うん、まあ、その教えてくれるのかなって想像してて、 あれやっちゃダメだよとかね、これ危ないとか、うん、外に出るなとかね、
うん、
なんかそういう言葉をこの言語療法士が教えてくれるのかなと思ってたら、
うん、
その言語療法士が教えてくれたのは I love you って言葉だったそうなんですよ、は
あ、
でお母さんはその愕然として、なんかあれしちゃダメとかね、こうしなさいとかって、まあ、その心配するあまり、まあ、自分はその息子さんをコントロールする方にばっかり意識が向いてたってことで、まあ、その時気づいたけど、
うんうん、
でも一番大切な気持ちっていうのはね、なんかその見失いかけてたなというふうに気づかされたっていうエピソードだったんですよ、うん、
はい、
でそれってなんか僕自分もそうなりがちだったなって、今もそうなっちゃいそうな気もしていて、
うんうんうんうん、
子供の将来のためとか思いながら、うん、あれしちゃダメこれしちゃダメとかって、まあ、なんかこう考えがしたし、はい、言っちゃいがちなんですけども、うん、そうです、
はい、う
ん、
私もそうです、はい、
あ、そうです、
うん、
でも、うん、そうなんですよね、
うん、
でそのお母さんのその言葉でね、うん、です子育てをする上で一番大事なのは子供が何をしたいのか、うん、どう生きていきたいのか、まあ、それを実現するために親として何をすべきか、うん、そのことを一番に考えていくことが大切だっていうふうにそのお母さんおっしゃってて、久保さんおっしゃってて、
はい、
いや本当にその通りだなと思ってて、
うん、
その子供の意思を大切にして、もうそれを実現するための親としてできることを、うん、まあ、中心にして考えていきたいなというふうに思ってるんですよね、
うん、
なんかこの導いちゃいたいというか、ね、なんかこうさせたいとか、うん、心配のあまり、
う
ん
う
ん、
でもそうですね、
うん、でもなんかもうやっぱそれじゃダメで、うん、やっぱりなんかちょっと伴走者みたいな立場じゃなきゃいけないんだなっていうのは気づかされましたね。
うん、常に主役はやっぱりお子さんであって、うん、親はあくまで、そうですね、付き添うっていうそのスタンスをやっぱちょっと忘れがちになるんですよね、日頃、
う
ん、子育てをしていると私も、
う
ん、はい、頭ごなしにこう、うん、ダメって言っちゃったりとか、
うん、
危ないってやっぱなりますからね。でもやっぱりやりたいようにさせてあげるっていうところもやっぱ大事だなと思いますし、ね、いろいろ考えさせられますね、
う
ん、
そうですね、
うん
うん、
後半もいろいろとお話を伺いたいんですが、
はい、
後半の前にリクエスト曲をおかけしたいと思います。
平井堅さんの桔梗が丘です
。これはどうしてなんでしょうか。
歌詞の中で子供が傷ついたりしてもなんか帰ってくる場所っていうか、ね、ここは温めておこうみたいな、そういう歌詞があるんですよ、
はい、
なんかそれに結構ジーンと来ていて、うん、やっぱりその子供が小さい時とか、まあ、その辛そうに見えたりとかそういう時もやっぱりなんか親はそういうなんか温かい場所を作っておきたいなっていうふうに思ってたなっていうところでちょっとこう、うん、共感したりとか していて、まあ、ずっと好きな曲なんですけど、
はい、
うん、ただその、まあ、息子も20代、半ばとなり、
はい、
まあ、僕ももう60まで数年って年を取ってくると、その温めてられる時ってもそんなにないわけですよ、
うん、
まあ、親は死んじゃいますからね、
うん、
そうすると、そういう温めてあげられる場所って僕はいつまで作ってあげられるのかなとかね、うん、妻と僕はいつまで作ってあげられるのかなって考えちゃいますし、
うん、
やっぱり親亡き子っていうのは多分社会がそういうあったかい場所を作っていてほしいなって、まあ、そんな願いもあったりして、まあ、今回そのリクエスト曲考えるときにそんなことをぼーっと考えたりとかしました、
うん、それでは平井堅、桔梗が丘。太田さんのリクエスト曲、平井堅、桔梗が丘、聞いていただきました。今日は記者が発達障害児の父となったらの著者でもある朝日新聞記者の太田康夫さんをゲストにお迎えしています。今ね、親亡き子っていうお話もありましたが、この本の最後の方ですかね、終章の方に触れられてもいましたが、この今の桔梗が丘曲を聴いているとこうなんか胸にグッとくるエピソードですよね。私もまあ親であるんですけども、本当に私が親であるのも本当時間が限られてるし、守る場所、温める場所っていうのも今しかないのかなって思いますよね、うんうん、貴重な時間ですね。
そうですよね、
うん、ね、 I love you の、ね、エピソードもすごい胸にきましたけども、まあ、たくさんの方と出会いがあってこの本が生まれたということなんですね。他にも何かエピソードもいっぱいあるっておっしゃってましたが、太田さん、まあ、あえて言うならっていうところがあれば、
本当たくさんあるんですけど、
はい、
これもう30年も前の話、僕がまだ結婚する前です、当時信濃毎日新聞という私の出身地の新聞社に勤めていて、
はい、
長野県の志賀村って今松本市になってるんですけども、うん、そこに福祉施設があったんですよ、うん、でそこの福祉施設が、とても好きで僕よく通って取材してたんですけど、
はい、
なんかねその障害のある方々が、まあ、そこで暮らしていて行くとねあなんかお兄ちゃんとか言ってみんな、まあ、来てくれるんですよね、うん、なんか受け入れられてる感じがすごく好きで、うん、そこはその松本とかで働いている若い女性、
うん
のね、方とかもなんか好きで泊まりに週末に泊まりに来る人もいるんだみたいなそこの施設長が言ってたりとかして なんかねすごく人々を受け入れてくれるようなそういった施設だったんです。でそこによく取材行ってたんですよ、はい、で、ある時に、そこの入所している方障害のある方々が作品展っていうのを開いてでその作品展の取材を行った時に、ね、すごくね可愛いなんかほっこりして可愛いそのうさぎの置物があったんですよ、
はい、
でいてあなんかこれいいなとか思ってたら、まあ、それ売れたんですよね、
うん、
でそれを買った人から後日作った中澤元明さんって方なんですけど、
うん、
当時彼まだ20歳20歳ぐらいだったですかね。で中澤さんの元に、まあ、お礼の手紙が届いたんですよ、
うん、
差出人の名前、まあ、特別うさぎのお友達だったかな、うん、というようなお名前できていて、うん、でその方は、まあ、自殺というか自死に失敗した経験があるんだっていうようなことを、まあ、手紙に書いてあって、うん、だけど辛い状況がある中でそのうさぎが小さいけど確かな温かさと微笑みを届けてくれているっていうふうに、まあ、礼状で書いてたんですよね、
はい、
でその中澤さんはその会話はまあ苦手なんで、まあ、あんまりできないけど、うん、だけどそのうさぎの置物っていうのを通じてその差出人の傷ついた心に寄り添ったんですよ、
う
ん、
そうですね、で
それってその、まあ、中澤さんが持ってる何か、まあ、力なんでしょうけれども、
うん、
その障害のある方その持つ力っていうのかな、
うん、
そういったものをずっと取材通してきてなんかその障害のある方々の内側にある世界だったり、
うん、
可能性だったり、
はい、
っていうものをいつも僕なんか驚きを感じる場面がとてもあって、うん、中澤さんもやっぱりそうなんですよね、はい、その初めて会った人は必ず生年月日聞くんですよ、うん、こだわりがあって、
うんうん、
で僕も当時生年月日聞かれてで、
はい、
この本を出すにあたってまた中澤さんに会ったらやっぱり生年月日聞かれた
ん
で、
うんうんうん、
まああの頃僕も中澤さんも20代だった今はもう僕も50代後半中澤さんも50前後ぐらいでしたから、ね、お互い年取ったなとか思いながらも、
うん、
やっぱり変わらずにね生、
うん、
年月日からちょっと嬉しかったでお母さんにもお会いしたんですよ、うん、
はい、
そしたらお母さんそのうさぎの手紙を大事に保管してくれていて、
はい、
いて守ってきてくださって、
うん、
すごくなんかその障害のある人の魅力っていうのかななんかそういった方々に出会えたってことは僕の、まあ、宝でもあるなというふうに思います。
いやもう今の話を聞いてるだけでもねちょっと本当にこう目頭がね熱くなってしまうんですけどもいい出会いがたくさんあったわけですね。なんかね本当に、
うん、
ちなみにですが現在息子さんは何をされているんですか。
就労支援 B 型っていう、まあ施設に通っていて、うん、まあその就職を目指す人の、まあ、訓練をするようなところで、
はい
はい、1時間、まあ、数百円ぐらいの作業、まあ、工賃っていうのをもらって、
うん、
まあ、作業をしてます、
うんうん、
でやっぱりなんかその工賃っていうのをもらえるっていうのは多分モチベーションになっていて、
うんうん、
比較的安定的に通ってますかね。
うん、そうなんですね。奥様は本を出されて何か言ってました。
いやなんか言ってましたかね。
いっぱいね思うこともあるでしょうけども、うん、まあ、家族だから、
うん、
なかなかね口に出せないかもわからないけど、
うん、
本当にねたくさんのお話伺えてよかったなって思います。今ねラジオを聞いてらっしゃる方でもね当事者の方もいらっしゃれば、まあ、お母様やお父様だったりご家族の方もね結構こう聞いてくださっていますし、さっきね就労支援の話もありましたけども、この番組も結構こういうその就労支援の方のゲストとかで今こういうお仕事してるんだっていう風に実際来てくれてそういう声も届けてくれたりとかしていて、
はい、
はい、なのでいつか息子さんが来てくれたらいいななんて思いながら願望にしているんですけどもね。
ああそうですね、そうなってくれるといいですね。
ね、でも本当にこの本ぜひあなたの一つ本棚にポンって置いてくれるようなたくさんのエピソードでいろんなヒントたくさん詰まってますので、改めてなんですが太田康夫さんの著書 記者が発達障害児の父となったら、発達障害である息子さんやご家族のドキュメントとして大きな反響を呼んでいます。朝日新聞出版から発売中です。ぜひぜひ読んでいただきたいなと思います。太田さん、2回にわたりお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。80歳を迎えてますます旺盛な演奏活動を行う世田谷区在住のバイオリニスト和波隆義さんが、今年も12月に恒例のクリスマスコンサートを開催します。昨年はハートステーションにもゲスト出演いただき、私もそのコンサートにお伺いして素晴らしい演奏にとても感動しました。和波さんのクリスマスコンサートは毎年バッハを中心にプログラムが組まれていますが、今年は同じ無伴奏作品でバッハと双璧をなすウジェーヌ遺跡の作品も演奏されます。閑静な住宅街にある和波さんのご自宅でお話を伺いました。
僕は今年80歳になったんですけれども、やっぱりこのもちろん80歳を過ぎて生きていられるっていうことだけでも幸せなことですけど、現役でまだバイオリンを弾いていられるっていうのが本当に自分としてはとてもありがたいことっていうか素晴らしいことだと思ってるんですね。やっぱりいろいろ健康状態が悪くなったり、それからちょっと体の一部分が欠けてもやっぱり楽器を演奏するっていうのは大変なので、幸い健康に恵まれて、まあ、こうして今でもね、少しでももうちょっといい音を出せるかなと思って練習できる毎日が楽しいし、自分が音楽を楽しんでる姿、そういうものを演奏会で皆さんに聞いていただくことが今の自分の仕事じゃないかなと思ってやっています。で、まあ、今年はこのバッハシリーズで終わるんですけれども、来年は、まあ、自分が1985年からずっとその後輩を指導するために八ヶ岳の山あいで毎年1週間やってきた八ヶ岳サマーコースというのが40周年になるので、それを記念するコンサートで初回参加した人から、現役の学生のような人まで約20人が参加して、弦楽合奏とか室内楽とか、まあ、みんな私がこれまで指導してきた人たちが演奏して、そこに私も混ざって一緒にやるっていうコンサートをね、8月2日に東京でもやります。八ヶ岳の現地では7月31日にやるんですけれども、この2つのコンサート、まあ、今からねとても楽しみに準備をしようと思ってます。
和波隆義さんのクリスマスバッハシリーズコンサート第32回はバッハと遺跡の出会うところ、12月21日日曜日14時から東京文化会館小ホールで行われます。主催、お問い合わせ、株式会社アマティ。電話は03-3560-3010、03-3560-3010まで。再放送をお聞きの方、来年以降の和波さんのコンサート情報は、オフィシャルホームページでぜひチェックしてくださいね。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添う、みんなでつながる、いかがでしたか。太田康夫さんの息子さんも社会人としての一歩を踏み出していらっしゃいますね。なんかすごく応援したくなりました。そして番組でも皆様からのメッセージ募集しています。宛先は834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com、こちらまでお待ちしています。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。